はい、では早速メッセージに入りたいと思います。
The message.
今日は坂本清則さんにお願いしています。
We are asking Kiyo さんとシェアのメッセージ today。
彼はCFNJ 聖書学校の本当に有能なスタッフです。
He is a very well-trained and capable staff of the Bible school.
そして油注がれた伝道者であり、また本当にメッセンジャーです。
And he's a messenger of the word of God.
ですから皆さん楽しみに聞きましょう。
Let's receive the word of
God. 通訳は今日レナさんにお願いします。
レナさん is interpreting.
拍手で迎えてください。
Let's receive them with claps.
はい、おはようございます。
Good morning.
だいぶこうワイドな感じで
この上ぐらいがちょうどいいぐらいで I should、
はい、でいいです、ま、前だけ見て話していきたいと思います
But I will tell you、はい、just watching straight、
はい、今日あまり長くならないようにします
I will do the message short today
Amen 、はい、ではあの早速ですけども聖書開いていきたいと思います
So let's open the Bible、
今日はですねピリピ人への手紙の4章からメッセージしていきたいと思います
Today I want to share something from Philippians Epistles to the Philippians chapter 4、うん、
はい、ピリピ人への手紙4章の8節から13節をですね今皆さんでお読みして、祈ってですねメッセージを始めていきたいと思います。
So first of all, let's read together chapter 4 from verse 8 to verse 13. And then I will start the message.
はい、ちょっともう私の聖書も新しい訳ですので多少違うところがあるかもしれませんが皆さんで訳は何でもよろしいので、読んでいきたいと思います
So any translation is okay, just reading loud、
はい、ピリピ人への手紙4章の8節から13節です
Philippians chapter 4 verse 8 to 13
はい、皆さんでお読みしましょう。
Let's read.
せーの、最後に兄弟たち、すべて真実なこと、すべて尊ぶべきこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて評判の良いことに、また何か得とされることや称賛に値することがあれば、そのようなことに心を留めなさい。あなた方が私から学んだこと、受けたこと、聞いたこと、見たことを行いなさい。そうすれば平和の神があなた方と共にいてくださいます。私を案じてくれるあなた方の心が今ついによみがえってきたことを私は主にあって大いに喜んでいます。あなた方は案じてくれていたのですが、それを示す機会がなかったのです。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満足することを学びました。私は貧しくあることも知っており、富むことも知っています。満ち足りることにも飢えることにも富むことにも乏しいことにもありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私を強くしてくださる方によって私はどんなことでもできるのです。アメン。ではお祈りします。
Let's pray.
愛する天の父様、主の皆を賛美します。
Our Heavenly Father, we praise the name of the Lord.
今本当に私たちを今日このように集めてくださったことをありがとうございます。
Thank you for gathering us together here.
今日のこの御言葉を通して本当に私たちはあなたの命を受け取ることができますように。
Help us to receive your life from your word.
主よ、どうぞ本当に私たちにあなたの命を与えてください。
Give us your life.
あなたの目を与えてください。
Give us your eyes.
あなたの心を与えてください。
Give us your heart.
そして私たちがこの御言葉の中を歩んでいくことができるようにしてください。
Help us walk in your word.
どうぞ主よ、あなたは私たちの本当に真理であることを感謝いたします。
Lord, we give thanks to you because you are our truth.
聖霊様、私たちはあなたを歓迎します。
Holy Spirit, we welcome you.
どうぞあなたが私たちに教え、諭してください。
Please teach us.And let us understand you.
そして主よ、この御言葉が本当に私たちのうちに生かされることを期待いたします。
We expect that your word living in us, among us.
ハレルヤ。 感謝します。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りします。
In Jesus name.
アメン。ということで、Amen. ハレルヤ、メッセージに入っていきたいと思うんですけども、
Let's get into the message today.
まあ、ピリピ人への手紙を今回、まあ、メッセージしていく中で、まあ、読んでたんですけども、
When I prepared today's message, I was reading Philippians.
まあ、パウロがですね、これを書きましたけども、
Paul wrote this epistles,
まあ、パウロがこれを書いてですね、私たちにこう何を伝えたいのか、よくですね、ここには喜ぶということが多く書かれていますけども、
In the letter of Philippians, there are so many, times rejoice.
まあ、しかし今日はですね、このどんな境遇にあっても私たちはまあ満ちたり、そしてどんな境遇にも対処する秘訣が与えられているということをメッセージしていきたいと思うんですね。
But today I want to focus on the theme, the secret of being content in any and every situation and whatever the circumstances.
はい。で、この11節と12節を見るとですね、
In verse 11 and 12,
まあ今言ったようにパウロはもうどんなその境遇にあっても満足することをこの学んだと言っています。
Paul said, I have learned to be content whatever the circumstances.
またその貧しいことも知っているし、富むことも知っていると。
And he knows how poverty is and he knows how the richness is.
またこの満ち足りることにも飢えることにも、そのまた富むことも乏しいこともありとあらゆる本当にその境遇に対処する秘訣を心得ているんだと言ってるんですね。
And he said also, I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well fed or hungry, whether living in plenty or in want.
ここに書かれているですね、この満足って本当にどのような意味があるのでしょうか。
So what's the meaning to be content?
はいね、ここに書かれている満足は、まあ、決してこのなんか自分 の, この自己満足のようなものではないんですね。
This being content is not like just a self-satisfaction.
また聖書に、ね、そのように書かれているから自分はもう満足しているとこの思い込むような、まあ、洗脳的なものでもありません。
And, it's also not, it's not like trying to be convinced that I'm content because the Bible said so.
まあ、聖書を信じるのはいいんですけども、
Believing the Bible is a very good thing, but
洗脳は良くない。
But brainwashed thing is not good.
はい、なので私たちはですね、ここに書かれている満足がそういった何かこう偽りのものではなくてですね、どうのその真理から来る本当の満足がどういうものかを今メッセージしていきたいと思います。
So that today I want to share the truth of to be content, being content from the, this Bible.
そうですね。私たちが満ち足りるためにはさまざまなチャレンジがあります。
There are so many challenges before we have learned how to be content.
はい。でですね、ある説教者はですね、この御言葉からこのように満ち足りることを、まあ、学んだ人と満ち足りることを知らない人についてメッセージしていますね。
A preacher explains the difference between the person who learned to be content and a person not learned to be content.
まずこの満ち足りることを知らない人はですね、まるでこの温度計のようだと言うんです。その説教者は。
He said, a person not learned to be content, he's like a thermometer.
そしてまた満ち足りることを学んだ人はこの温度計ではなくて温度のを調整する機械のような存在だと言っています。
And a person learned to be content, he's like a thermostat.
はい。これはまあ一体どういう意味なのかですね。
So, can you guess what the meaning is?
はい、まあ、この説教者がこのように語った意味はですね、このような意味があるんですけども。
I'm going to tell you the meaning of his story.
まず温度計とはですね、その環境は特に整えることなく、そのまま空間の温度を指し示します。
A thermometer shows the temperature of the room.
はい、そして温度調整器というのはですね、この空間が寒ければ暖かくし、この空間が暑ければ冷たくする、要するにこの空間をですね、快適な環境に整える働きをします。
But a thermostat regulates automatically temperature. It means thermostat maintains the room temperature correctly, like heating the room when the room is cold and cooling the room when it's hot.
はい、でこれをですね、この人に当てはめると、まあ、どのようなことが言えるのかというと、
How can we apply this to a person?
はい、まあ、温度計的な人はですね、この周りに影響されてですね、その影響されてしまう人ですよ。
So, thermometer person, thermometer type person might easily be affected, influenced by others.
もう寒ければ寒いまま。
If the surrounding is cold, he shows his coldness.
暑ければ暑さを指します、ね。
If it's hot, he shows the hottest.
まあはい。それでですね、また逆にこの温度調節器のような人はどのような人かというと、
But thermostat like person is
まあちょっとこの不快な環境を快適なものにこの変える、また整える人であると僕が言ったんじゃないですよ。その説教者がいました。
It's not from my idea, but a preacher said the thermostat like person can adjust the atmosphere of his surroundings.
はい、パウロはですね、要するにそのようなこの温度を調節するような人でした。
And Paul was a person type thermostat.
そしてまたパウロはこのピリピの人々にそのような役割をすることを願っていたんですね。
And Paul also wanted the people in Philippi, they can do the same thing.
8節から9節に書かれているこの内容というのはですね。
In verses 8 and 9,
これは本当に私たちが心に留めて行うことで、本当にそれは私たちこの温度を調整するような働く人になると、そういうなんていうんですかね、ことをこのパウロは願っているんですよ。
In verses 8 and 9, Paul is telling us how to be thermostat type person to adjust the temperature of the room.
まあ要するに満ち足りた人というのは、その環境を整えることを知っているということです。
In short, a thermostat person who knows how to adjust his surroundings.
なので、まあ、またパウロはですね、その満足する、満ち足りることは学んだんだと言っています。
And also Paul is saying he has learned.
なのでそれは思い込むことではないんですね。
So it's not just the feeling or to be convinced.
まあ私たちが本当に満ち足りた経験を理解するためには学ぶ必要があるということです。
So we need to learn how to be content.
でこの学ぶという言葉はですね、まあ、この体験を通して、また経験を通して知ったという意味があります。
The word learn contains a meaning of knowing from our experience.
パウロはこのその満ち足りる経験をですね、まずイエス・キリストを救い主として受け入れてから学んでいきました。
Since Paul received Jesus Christ as his Savior, he had learned this.Being content.
まあ、救い主として受け入れてすぐに知ったのではなくて、その後この長い信仰生活を通して彼はそれを学んでいったんですね。
So it's not like short time experience, but he learned for a long time in his long period of his life in faith.
まあ、このピリピ人への手紙というのはそのようなパウロのこの経験から来る内容です。
So Paul wrote this letter to Philippians from through his experience.
まあそしてですね、このパウロはその経験を通して、まあこの4章を見るならば、まず3つのことを学んだことがわかります。
And Paul is sharing three fundamental things from his life experience in this chapter 4.
はい、まず1つ目なんですけども、
Number one.
パウロはその満ち足りるために何を学んだのか。
What thing Paul learned to be content?
まずパウロはですね、神の摂理を学びました。
He learned the providence of God.
まあこの聖書ピリピ人への手紙全体を読むと、パウロはピリピ人の人々とのこの出会い、また関係性というのはこの神の摂理によって行われていることを知ったんですね。
When you read through the letter to the Philippians, you will find that Paul knew The providence of God is working after the appointment, divine appointment to meet the people of Philippians.
まあ、私たちが満ち足りることを知るためにはまず神の摂理というものを学ばなければなりません。
So being content means we will know the providence of God.
まあ、現代に私たちこう生きているとですね、なんかこの世界というのはあたかもこう人が全てを操作したり支配することができるように見えてしまうものです。
Most people of today thinks like human beings can do anything, everything, and ruling, control the world.
何でも自分でできているような。
We can do by ourselves.
錯覚に陥るんですけども。
It's mistake.
それも錯覚です。
it's false way of thinking.
まあ実際はですね、この地上で私たちこのように生きていると、必ず私たちが操作することのできないもう法則のようなものはもう数多くあります。
In reality, there are so many rules that we cannot control.
まあ、そのような法則などを実はですね、支配しているのはこの神であることをパウロは知ったんですね。
Paul understood it's God control everything.
はい。まあ、摂理という言葉はね、皆さん聞いたことあると思うんですけども。
You might hear the word 摂理. It's providence in English.、うん
まあ、摂理とはこの英語でプロビデンスと言います。
摂理 is providence in English.
で、まあ、プロビデンスの意味は、まあ、先を見るという意味がありますね。
And the meaning of providence has a seeing through a future.
まあ、要するに神様は私たちの先を知っておられる方であるということを私たちは知らなければなりません。
The point is,God is, we have to know God is seeing our future.
はい。で、パウロはまずその体験をローマ人への手紙8章28節でこのように言っています。
In Rome 8:28, Paul is saying like this. If you like to open,
please
open, but you don't have to.
はい。ローマ人への手紙で8章28節でこのようにパウロは言っています。
In Romans 8:28, Paul is saying like this.
神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っていますと。このようにですね、パウロは神様は私たちの働きのすべてをご存知であるということを理解したんですね。
Paul understood.God knows everything what we are doing.
はい、私たち、まあ、クリスチャンはですね、まずこのような神の摂理を理解する必要があります。
As a Christian, we have to, we must understand the providence of God.
まあ、簡単な一言で言ってしまうならば、この世のすべての秩序を保っているのは神ですということです。
In short, God controls everything of this all the world.
これをまず知ることが私たちが本当に満ち足りた人生を歩むために必要な真理です。
So this is a truth for us to know and to live to be content, being content.、
はい、じゃあ二つ目に行ってしまいます。
Number two.
二つ目はですね、パウロはですね、まあ、神が圧倒的な勝利者であるということを学びました。
He learned God is more than conquerors.
はい、まあ、パウロはありとあらゆるその境遇にあっても対処する秘訣を心得ていると語っています。
Paul wrote in his letter, he learned the secret of being content in any and every situation.
まあ、12節の最後の方に書かれてますね。
Verse 12, at the last part of verse 12.
はい、ここで、その、ね、秘訣を心得ていると書かれていますが、
It said, he said, he knows the secret.
まあこの秘訣を心得るという言葉をですね、分かりやすく言いますと、
In another way,
もう十分に教えられましたという意味です。
It can be said, he was taught fully.
要するにパウロはもうどのような境遇にあっても私は解決する答えを持っていますよと言ってるんですね。
It means he hasEvery solutions, whatever the situation is.
まあ、パウロはこのありとあらゆる境遇をこの乗り越えていく中で、すべての境遇に 解決を与えてくれたのは神であるということを知ったんです。
So through his old experience, many different experiences in his life, he understood the solutions is in God. Every solution he has.
そうなんですね。パウロはどのような困難の中、試練の中、またさまざまな境遇の中にあっても、そのすべての解決を自分でしたのではなくて、その解決を与えてくれたのは神であるということを知ったんです。
So Paul understood he didn't overcome, but God overcame.
で、神様はそのありとあらゆる境遇にすでに勝利しているんだということも共に学びました。
And also he learned God has already overcome everything.
まあ、またそのローマ書を読ませていただきたいんですけども、8章の35節から37節でですね。
Also, Romans 8, chapter 8:35 to 37 says、
まあ、このように書かれています。お読みします、誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか？苦難ですか？苦悩ですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？こう書かれています。あなたのために私たちは休みなく殺され、ほふられた羊とみなされています。しかしこれらすべてのことにおいても、私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者ですと。パウロはこのような境遇に対処する秘訣は、まずキリストの愛であることも理解していましたね。
And also Paul understoodThe secret of being content, overcome everything, whatever the situation is, in Christ's love.
パウロはまずこのありとあらゆる境遇に勝利するのは本当に神の解決であり、またキリストの愛によるということを知ったんです。
So Paul knew that every solutions for any troubles and problems is in the love of Christ and also thePower of God.
なので私たちがイエス・キリストの愛を理解するならば、イエス・キリストにですね、このとどまり続けていくならば、それは私たちがどのような本当に境遇にあったとしても、イエス・キリストと共にですね、勝利を体験することができるんです。
So if we remain Jesus Christ, we would experience victories in our lives.
要するにパウロはですね、そのキリストの中で、その自分が満足するその豊かな資源があることを理解したんです。まあ、キリストの中にですね。
Paul understood every resources, rich resources in Christ.
まあ13節にあるこの御言葉なんですけども、
Verse 13 says,
ピリピ人への手紙なんですね。
4章13節。Go back to Philippians chapter 4, verse 13.
ここにはこのように書かれています。
It says,
私を強くしてくださる方によって私はどんなことでもできるのですと。
I can do all things through him who gives me strength.
はい、このまあ御言葉はですね、別訳にこのように訳されている聖書があります。
There is another translation.
私はキリストのその充足の中で自足していますと。
I am self-sufficient in Christ's sufficiency.
私たちが本当にその境遇を乗り越えていくために必要なのは、このイエス・キリストが持っているものです。
So for us, the most important thing is the things in Christ.
また私たちは本当にどのような境遇の中にあってもですね、イエス・キリストにとどまり、本当にイエス様と共にいるならば、必ずこの神の圧倒的な勝利を体験することができます。
And when we remain Christ Jesus and stay with Him, we are more than conquerors, whatever the circumstances.
なのでパウロは自分のこの満ち足りた人生はですね、この神の圧倒的な勝利、その神の力から来ることを学びました。
So Paul has learned the victory from God's awesome power.
Amen. はい。では3つ目ですね。これ最後です。
Number three, this is the last point.
はい、3つ目ですね。3つ目は、パウロは自分がこのどのように満ち足りることを学んだのかというと、分け合うことを通して神の豊かさを学びました。
Paul learned, to be content by sharing
はい、まあね、私たちが
God's business
続いてたんだ、はい、そうですね、短いなですね、私たちはね、この自分が満ち足りるためには自分が受け取らなければならないと思うかもしれませんが、いい、
So we might think when we give we must before we must receive。
あの本当に満ち足りている人はですね、物を人に分け与えます。
But if you are really filled with and abundant, you will share giving。
人のものも欲しがらないですね。
And those who doesn't want the things belong to others。
それが本当に満ち足りている人です。
That's the person who are being content。
妬みも嫉妬もありません。
Those who don't envy。
もうそれが本当に満ち足りたということなんですけども、まあ、私たちは本当に満ち足りているならば人に物を与えることができます。
So when, if we are content, we can share with others、
はい、まあ、14節から17節、ピリピピトへの手紙の4章14節から17節をの、まあ、14節をお読みします。
I will read the verse 14、of thePhilippians chapter 4.
はい、それにしてもあなた方はよく私と苦難を分け合ってくれましたと書かれています。
It says, yet it was good of you to share in my troubles.
まあ、パウロとこのピリピの人々は、まあ、このような困難をも分かち合う関係性を持っていたんですね。
Paul and the people of Philippi had a relationship to share his troubles.
まあ17節などを見ますと、
この
パウロはですね、このようなピリピ人の人々、ピリピの人々とのこの関係をですね、霊的な祝福であることを言っています。
In verse 17, Paul calls this kind of relationship between him and Philippians spiritual fruit.Spiritual blessing.
はい、17節の後半を見るとこのような関係はあなた方の霊的な口座に加えられていく実であると言っているんですね。
He said, through this kind of relationship, what I desire is that more be credited to your account.
本当に満ちている人は困難をも共に乗り越えていくことができます。
Those who being content can share any troubles.
またその困難を分け合うことができるんですね。
To share in troubles.
はい。また19節を見ましょう。
Verse 19.
まあ19節を見るならばこのように書かれています。また私の神はキリストイエスの栄光のうちにあるご自分の豊かさに従ってあなた方の必要をすべて満たしてくださいますと書かれています。
Philippians 4:19 says, My God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus.
19節を見るならば、神が豊かな方であることが書かれています。
When we read verse 19, we understand God is rich.
まあ、私たちの本当に神様、また天の父は豊かな方なんですね。
Our Father in heaven is rich.
はい。まあ、ある人はこの捧げるということに抵抗があるかもしれません。
Some people might not feel comfortable to give.
また私たちは何かこの献金をするとき、何か人に与えるとき、何かこの貧しさの中から一部を捧げているように感じてしまうかもしれませんが、
Or some might feel like, I can give just a little from my poor situation.
それも偽りです。
But it's lie. It's a lie.
神様は私たちにどのような形で与えているかというとですね、
Because, God is giving everything to us.
神様は豊かさの中から私たちに与えてくださっています。
From his richness.
神様は貧しい中から僕たちに与えているのではないんですね。
He doesn't give everything to us from poverty.
もちろん今皆さんの財布をこう見比べればですね、それなりのこの数字の差はあるかもしれない。
Of course, if we compare the contents of our wallet inside of the wallet, maybe there is a difference.
でもそんなのは表面的なものですよ。
But it's just a surface, just a, you know.
はい。それはどのような数字であれ、 神様は豊かさの中から皆さんにそれを与えています。
But God, our Father, is giving us everything from His richness.
なので私たちはですね、何かを人に与えるとき、何かこの貧しい心を持って捧げる必要はないんですよ。
So that when we give or share something, we don't have to feel poor or some sorry feeling.
そうです。私たちは捧げるということは実は神の豊かさの中で行っているという理解がですね、必要です。
Because we are giving and we are sharing in God's richness.
なのでですね、私たちは本当に神の豊かさを体験する必要があります。
So that we must experience how rich our God is.
皆さんはもう豊かです。
You are rich.
そうです。財布を見る必要はありません。
You don't have to look into your wallet.
皆さんはもうすでにリッチなんですね。
You are already rich.
そうです。なので私たちは本当に人に何かを捧げる、与えるときですね、神の豊かさを通して行っていきましょう。
So let's give or share, in God's richness, abundance.
なのでパウロは自分が満ち足りたということを学ぶ中で、どのようにして学んだかというと、人にそういったものを分け合うことを通して神のその豊かさを学ぶことで自分が満ち足りる経験をしたんですね。
So Paul experienced through sharing, through giving, he received the richness of God.
はい、最後になりますけども、
The conclusion?
私たちのだからこの満ち足りる経験というのはですね、
Our experience being content is
この世のものからは決してきません。
The world cannot give us that.
どのようにこの地上でですね、良い生活を送っていようが、
How rich, we are on the earth,
まあ逆に貧しい生活を送っていようがですね、
or how poor, we are on the earth,
まあこの地上にあるもので私たちは満ち足りることは実はないんですね。
In fact, nothing, can satisfy usmake us satisfy, with the matters on the earth.
まあもしそれで満足しているのであれば、それは錯覚でしかないです。
If you are content, with those just material things on the earth, that's a mistake.
まあ私たちの本当の満ち足りるという経験はですね、この世から来るのではなくて、先ほど言った神の摂理や神の力、また神の豊かさから来るんですね。
The state of to be content is from the power of God and from the providence of God and the love of God.
まあこのような神の資源なんですよ。これをパウロはですね、知恵を持ってよく管理していたんですね。
So those things are the resources of God, and Paul managed well those resources.
神様は私たちにこのありとあらゆる境遇の中で満足することを今学んでほしいと願っているんです。
God wants us to learn how to be content whatever the circumstances.
まあその時ですね、私たちはこの温度計のようにただその現状を認めるのではなくてですね。
And at that time, we don't have to admit the situation like just a thermometer.
まあ、この空間を快適にするそのような方法を神様から受け取っていく必要があります。
We can receive the method how to adjust and prepare our surroundings in good manner.
まあ私たちはですね、本当にそのようなこの環境を整えるものとして召し出されています。
So we are called like a thermostat person.
まあなぜなら
to adjust the environment.
私たちは豊かだからですね。
Because we are rich in God.
なので私たちは本当にただ今の現状をそのままで認めるのではなくて、良い環境に整える必要があると思います。
So we must arrange or maintain the conditions, our surroundings in good way.
まあ私たちのすべてのこの必要を満たしてくださるのはもうたった一人というか神様しかいないです。
Only God can give us true content.
なので皆さんがもし今何か必要を感じているならば、それを満たしてくれるのは神様です。
If you are in need, only God can fill you, answer to you.
最後にですね、一つの御言葉を読んで、終わりたいと思います。
And in conclusion, I'd like to read the from the word of God.
はい、まあ、ピリピ人への手紙4章の19節と20節です。
Philippians chapter 4, verse 19 and 20.
皆さんで読みますか。
Well, let's read it together.
これが私たちの豊かさです。
This is our resource. This is the richness of God.
はい。では開いたでしょうかね。ピリピ人への手紙4章19節から20節です。
Philippians chapter 4, verse 19 and 20.
じゃあ皆さんで読みましょう。
Read it together.
せーの。また私の神はキリストイエスの栄光のうちにあるご自分の豊かさに従ってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。私たちの父である神に栄光がよよ限りなくありますように。アーメン。ハレルヤ。感謝します。これでメッセージは終わりたいと思いますが、よろしいですか。はい、ハレルヤ。主に栄光を返します。
はい、ありがとうございます。神の摂理を管理するという部分が心に残りました。
to manage the providence of God.
本当に神様はいつも私たちに祝福を注ごうと思っています。
Is always willing to pour his blessings upon us.
そして私たちは励まします。
And he encourages us.
だけれども私たちはまだその本当にその豊かさを完全に見切れていないという現状があるかもしれません。
The reality may be that we have not seen that richness in God.
でもだからといってなんか自分はもう除外されてるんだとかそういう思う必要はないということです。
But there is no need to feel excluded from the blessings of God.
ただその本当に神様が摂理を全てを治めておられるということを知ること、
We need to know that God is in control.
そこから始めればいいんです。そして委ねていきます。
Let's surrender to the Lord.
ハレルヤ。皆さん励まし受けてますか？
Are you encouraged?
今この賛美の中で思い巡らしていきましょう。
Let's meditate on the word of God that we had received during the message.
そして本当にこの神様を賛美していくのです。
Let's praise God.
アメン。ハレルヤ。ワムサラバ。